はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はですね、もう、12月でございますので、お便り僕の会でもちょっと、
はい、
いくつか読んでいきたいと思っております。
はい、
まずはですね、これに行きたいと思います。ビア奉仕さんからですね。
ビア奉仕さん、
いや、ビアじゃなくて、あのビールのビアのビア奉仕。
あ、そうですか。
はい、
これは一本取られましたな。
そうですね、完全に一本取りましたけども。
取ってるか。
メールを読んでいただきありがとうございます。はい、都市ボーイズ歴3年になるアラフォー男です。
はい、ありがとうございます。
私が初めて心霊体験をした経験をお伝えしたくメールさせていただきました。はい、中学1年の時、私はバスケ部に所属しており、朝7時ごろ先輩が来る前に電子スコアボードの設定をするのが1年の近所に住む後輩の役目になっていました。いつものように私がスコアボードの設定をしていると、すぐ隣の体育研究室のドアノブがガチャガチャと音を立てて暴れ出しました。体育館の先生が来る時間には早すぎるため、急に起きた現象に私の体は硬直しました。するとドアノブの音が止んだと同時に、体育研究室のドアからふわーっと白い霧のようなものが現れました。聞き覚えのない、あ、現れました。体育研究室のドアからふわっと白い霧のようなものが現れました。来たと聞き覚えのない男性の声が、時間にして4秒ほどでしょうか。
ほう。
体育研究室の真向かいにある調子外の扉がある男子トイレに、その白い霧は形を変えずに進んでいきます。私は目をそらさず凝視していましたが、体中の毛が逆立ち、本能的に臨戦態勢をとっていることを感じました。そのまま白い霧は直進し、男子トイレの調子外の扉を通過する瞬間、風などではありえないほど扉が強く開かれ、そのまま中へ入っていきました。直後に中がピカピカピカと3回光り、その瞬間我に返った私はネットを張っていた同級生のもとへ走りました。事の経緯を説明し、朝の準備の担当を代わってもらいました。初めての体験に混乱していましたが、落ち着いた瞬間に脳内に響いた声を思い出しました。来た。父に似てはいるが、もっと低く、おそらく私が幼い頃亡くなった祖父だったのかと思いました。霊感の強い方に見てもらった時、守護霊は祖父とほとんどの方が言っていたので、人生初の霊との遭遇に声を出して危険を知らせてくれたように思います。
ほう。
以上が私の初めての霊体験になります。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、心霊体験、中1の時の話ですけれども、これはだから、この方の解釈だと、
はい、
霊が来たのと、おじいちゃんの守護霊が別のものっていう考えってことですね。だから
別々だ。
ドアノブからの方からその研究室か、からふわっと出てきた白い霊と来たって言った聞き覚えのない男性の声っていうのは別、関係なくて、
はい、
おじいちゃんがその霊が来たから気をつけろの来たって言っているっていう意味合いとして、まあ捉えたと。
で、あれでしょ、霊能者さんに見てもらうと、じいちゃんがついてるとよく言われると。
まあよく言われると、だからだとこの方的にもなんか体は臨戦態勢になってたりとか、なんかやっぱ本能的に危ういっていう感覚があったみたいですね。近づいちゃいけないというか、だからまあそれぐらい危ないものなのかな。
まあ感覚的に分かったんでしょうね。なんかまあおじいちゃんのそういう警告もあるし、
あるしね、
あ
の霊体としてさ、白い霧みたいな 形っていうか、うん、みたいなのは話はもちろん聞いたことあるんですけど、うん、
ありますね。
中に入ってって光ってるっていう3回、
うん、
パッパッパーみたいな感じ、うんうん、ピカピカって、それは何なんだろうと思ってね。なんかどっちかっていう UFO 体験であるような話じゃん、
まあ
ね、それ
って。光、まあ閃光が走るっていうのってなかなか確かに。
霊体と光ってあんまりこう、組み合わさらない気がするんだけどね。
だから。
なんか、やっぱ UFO 関連？
まあ、狐火とかはね、光ったりはしますけど。
でもフラッシュ的な光り方じゃないよね。
ね、ずっとボワボワと、まあ山に光が見える。うん、まあ火が灯ってるのが見えるっていうのはありますけど、そのチカチカというか閃光みたいな光り方って確かにあんま、まあ煙は確かにね、そのブルブルっていう、
ブルブル、
うん、ブルブルっていう話とか、エンラエンラって話とかさ、
あ、
うん、まあそういう話があったりしますけど、ぼやっとしてるので言うと、景気源とかもそうか、なんかそういうのが結構聞いたりしますけど、光るっていうのってないんですよね、その中でも。
なんか、そうだよね。
うん、
なんか、別のジャンルの話っぽいよね、うん、そうなると。
煙が光るか。
うん、
ないっすね。わかんない。ちょっと勉強不足で。ごめんなさい。
なんか、
知識が。
ちょっと珍しいなって思ったんで、うん、 そこがね、僕は、
うん、面白い、
気にはなりましたけども。ね、おじいちゃんに今後も守られていただいた方がいいんじゃないかという感じですけども。すみれさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
うん、
先日は元夫のストーカー話を読んでくださりありがとうございました。
うん、
私の中でモヤモヤした話が成仏できた気がしましたと、
はい、
元夫は私が浮気しているに違いないと車に GPS を仕掛けたり、ご飯が気に入らないと無視をして話さなくなるような人でした、うんうん、コミュニケーションが取りにくいとずっと悩み、除霊に行ったこともありました、
うん、
また離婚届を相手がちゃんと出すか不安でお互いに任せられず、婚姻届のように2人で市役所に出しに行ったことも今では懐かしい思い出です、うん、
はい、
お互いあまり深く相手を見ないで結婚まで突進したのが良くなかったのでしょうね、
うん、
私も今は気持ちはすっきりしていて猫と楽しく暮らしています、
うん、それよかった、
元夫とにも幸せになってほしいと思います。さて、
うん、
今日は、娘が中学生だった頃の話です、
うん、
とあるショッピングセンターの横を歩いていた時、目の前にコンクリートの壁が落ちてきたと泣きながら電話がかかってきました、
うん、
すぐにショッピングセンターの受付に電話をして見に行ってもらったのですが、5階の駐車場で某ドイツ車を運転していた高齢女性がアクセルとブレーキを踏み間違え壁を突き破り、車は落ちませんでしたが、幅2メートルほどの壁が娘の目の前10メートルくらい前に落ちてきたようでした、
うん、
怪我もなく命に別状はありませんでしたが、タイミングが悪かったら最悪の事態も起こり得たと思うと本当にゾッとしました、
うん、
すぐに娘を迎えに行きましたが、現場を通って実物の、落ちた壁を見ると寒気がしました。落ち着いた娘に話を聞きましたら、その場所に差し掛かる数百メートルほど手前にペットショップがあり、
うん、
いつも通るけれど、その時はお店の中の猫がガラス越しにすごく甘えてくるような仕草で、娘も思わず足を止め、30秒くらい様子を見ていたそうなんです。うん、もしという話をしたら、再現がないかもしれませんが、もしかしたらその猫が娘を引き止めてくれたおかげで最悪な事態が起こるタイミングがずれ、命が助かったのではと思っています、はいはい、子供たちが巣立ったので、私は休日には猫と遊びながらトシボーイズ様の過去の動画を見る日々となっております。
ありがとう
ございます。いつか生のお二人お会いしたいです。どうぞお元気でお過ごしください。読んでくださりありがとうございました、ということでいただきました。
結構な体験ですね、それね。
すごいね、この、うん、まずさ、その事故のレベルとしてもこんなんてあんのかね。なんかさ
聞いたことないよあんまりね。
ちょくちょくさ、そのアクセルブレーキ間違えるっていうさ、うん、のは聞いたことあるんだけどさ、う
ん、コンビニ突っ込んだりとかさ、
高齢のね、う
ん、
そうそう、これってそんな頻繁にあんのかな。
いや、
どの程度なんだろうね。
その、うん、ニュース見てあれもさ、多分すごい、うん、動画が残ってるとかさ、
うん、
まあ、なんて言うんでしょうね。
あの、
相 手がきちっと捕まってたりとか怪我人がなかったみたいなのがあるから、はい、そのニュースとかで放送してるわけでしょ、まあまあ、
突っ込んでるコンビニの店長がなんか出ててみたいなのは、ね、うん、そうそ
う
あるけど、
あるけれども、だからそういうケースでない限りさ、
うん、
まあ、おそらくこういうのが多いわけじゃん、
まあね、これもだからそうよね、うん、そのまんま逃げられちゃったら事件にもならないしね、うん、そうそう、
ビデオが残ってないとかさ、
うん、
まあ、あるはあるんでしょうけど、でもこれすごいよね、
うん、
10メートル前ぐらいまでに壁が吹っ飛んできたって、
5階からだからマジで死ぬだろうね、う
ん、いや絶対そうよ、そんなだって中学生ぐらい体も出来上がってないんだから
すっげえよな、うん、壁が上から降ってくるとはさすがに予想できないよな、いや、思わないよ、こういうの本当に怖いな、うん、
あれみたい、ファイナルデスティネーションみた
いな、あ、ね、
ね、
意外とでもマジで猫が助けてくれたみたいなことかもね、うん、
ね、
なんかそれでね、猫と仲良く暮らしてるってのも
今ね、
いいですしね、
そういい話だし、
はい、
いや、なかなかすごい体験だなこれ。
まあたださ、アクセルとブレーキ踏み間違えるって俺、
うん、
なんだろうそれ、本当によく分かんないんだけど、
車の免許持ってないと分かんないんだけど、
うん、
うん、で、うち奥さんもしないし、
その状況でよく乗り、まあでもそっか、いきなり間違えるのかね、ある日急にあれどっちだっけって間違えるのかな。
いや俺ほんまに運転せんからさ分からないんだけど、その自転車でいうどのレベルなんだろうねこの違いって、歩きでいうどのレベルみたい なんかそういう風に置き換えられたら俺も分かるんだけど、うん、アクセルとブレーキの踏み間違えって分かんないんだよね俺。
だからあれじゃないの、
何、
自転車で言うなら、
うん、
漕ぎ出さないでずっとブレーキを握ってるみたいな、
とんでもない間違いやないかこれ
ちょっと違う、
だとしたらとんでもないな。
いやでも急にある日急、うん、だってずっと右はアクセル、
うん、
左はブレーキでやってきてるじゃん、
うん、
何十年も、
うん、
ある日急に
できなくなるんだもんね、
こっちがアクセル、
うんうん、
ブレーキみたいになるってことだよね、う
ん、まあだから例えばだけれども、なんかその前にさ、
すっげえ怖いわそれ、
何かが起きてさ、
うん、
なんか突っ込んできた何かを避けた時にとっさに押し間違えてグンかもしんないし、分かんないけどね、
うん、
その状況が分かんないから、あの単純に押し間違えて踏み間違えてっていうのじゃないかもしんないから何とも言えないんだけれども、
でもまああるってことじゃん、
まあ、それあるよ、
その踏み間違いがさ、うん、何なんだろうね、そんな急にあんのかな、こっちどっちだっけで行っちゃうっていう、
こっちやって言ったら突っ込むことです。これ
は。いやーなんか、うん、想像できなくて、その、うん、自分がそのまあ多少ボケてきたとしても、
うん、
なんかそこは感覚でできちゃいそうかなとか思ったんだけど。
まあそれボケてみないと分かんない。どんぐらいさ、
うん、まあそうな、
忘れちゃうかって分かんないから。置き換えられてそれって考えられないからあんま分かんないですよね、その
そう
若いとさ分かるじゃん、まだこの人がさ、うん、高齢ってなるともう分かんないよな、
分かんないよな、
うん、だからその免許返納のタイミングとかも分かんなくない、
まあ一回踏み間違えたらもう返した方がいいと思うけど ね正直
そうですけど、うちのおばあちゃんあれですよ、あの車を運転したらぶつけられたの横から、
うん、
ドーンと、それで確か返納したんじゃないかな、
ぶつけられた側で、
そう、
へえ、
で弟が乗っててさ、
うん、
で自分が車を運転してる時に次男がもしかしたら死んじゃったかもしんない未来があると思ったら運転が怖くなったって言って、
ああそれはまあまあもうシンプルに、
そう確か返納し、だから年齢じゃなかった ね
年齢じゃないよねそれは、
そうそうっていうのがあったけど、
いかに車っていうものが怖いかを知ったっていうことだから、
そうだから自分がそのコントロールできる、
うん、
位置にいたくない、怖い怖いって言ってもうあの運転しなくなったんじゃないかな、で乗せなくなりましたからね子供も、
うんうんうん、
確かね違ったかな、うん、
まあ俺はそれいいと思うけどね、
うん、
そのリスク背負わないで生きていけるんだったら、まあねうん、じゃあ次いきます、はい、親方さんからいただきました、
親方さんからありがとうございます、
はい、はい、ひらがなの親方さんね、
じゃあひらがなでもありがたいです、うん、親方から来るなんて、
すみません、
え
誰にも話せないので聞いていただいてもいいですか、
ほなここで話した方がええんちゃうか
、 数年前、
うん、
教職員として小さな村に赴任された時のことです。
めっちゃおもろそうやん。もう
地域のつながりが強いところだったので赴任直後から住民の方々に声をかけられることが多く、
はい、
温かな気持ちで勤務に励んでおりました。
ほう、
半月も経って仕事にも慣れた頃、うん、いつも通り最寄り駅から徒歩で出勤をしていると、
うん、
軽トラックに乗ったお兄さんに、よければ学校まで乗せていくよ、
わこわ
と声をかけられました。
ガンニバルみたいやな。
な、俺もガンニバルのイメージを想像してるわ。作業着を着ていらっしゃったので、
うん、
農協の方かと思い、ありがたく乗せていってもらいました、
うん、
その後も何度も声をかけていただくことがありましたが、他の先生方に見られてはいけないと思い断り続けていました、
うん、
また半月ほど経った頃、職場に突然警察が来ました。
なんで？
どうやら最近本校に通う女子たちが知らない男から執拗にストーカーをされるようになったそうです、
うん、
そしてなぜか子供ではない私も事情聴取をされることになりました、
うん、
話を聞くと通学路の監視カメラに犯人が私に声をかけている姿が映っていたようでした。
マジ？うん、
その人は以前学校まで送り届けてくれた男の人でした、
うん、
警察には声をかけられただけだと説明してしまいましたが、ストーカーとして行動を起こす発端が私だったのではないかと後悔しています。
そんなことあるかな、
ということでいただきました。
考えすぎじゃないかな。
うんね、なんか、うん、まあそうね、だから要は学校に連れてってもらってるじゃん、
うん、
で学校に連れてって、そこでその人が学校にいる生徒を見て、
うん、
なんか変な気持ちになったんじゃねえかみたいなことなのかな。
いや、それは考えすぎです。だってそのそういう人はどうなったってどっかで見てそんなことするから
まあまあ、
うん、それは考えすぎだと思います。自分のせいじゃない、まあ、絶対それはそいつのせい、絶対に 100%、ね、関係ないですよ。
その
うん、
まあだからそこの学校を狙ってたかどうかは知らんけどね。
そうそう、
その
ね、
まあいずれ何かしらでやりそうっていうのは確かにありそうですけども、
うん、人食わねえのかよ。
いや、うん、途中でね、あのバレちゃってるから。
ガンニバルかと思ったよ。
いや、まあまあまあ
食わねえのかよ本当に。
小さな村に赴任したって、
もうその時点でね、
もうその時点でそれをちょっとパッて思い浮かんだもんな、うん、そうそう、
加藤家は出てこねえのかよ
いや、もう出て
ちょっとやったっけ、
来るかもしれないけど、
ちょっと名字覚えてないけど、うんうん、
いずれ出てくるかもしれないですよ。
2あんのこれ、
うん、分
かんない親方さんの
本当だわ、親方って名前もなんか、
ね、
意味ありそうになっちゃう
けど、元からいた側の名前だけどな、
うん、
親方ってね、赴任する側の名前じゃないけどね、はいはい、
まあちょっと面白い、体験ではあるなと思いますけれども、匿名希望かな、はい、
うん、
の方ですね、突然のお便り失礼いたします。日々のご活躍について YouTube より拝見しております。この度お便りを送らせていただいたのは、私の祖母の不思議な話について見解をいただきたいためですと、うん、私の祖母はとても不思議な人で、おそらく霊感があったのだと思います、
うん、
常に不思議なことが周りにある祖母でしたが、そんな中でも不思議なことが手を合わせていた神社についてです。母曰く祖母は信心深かったそうで、昔からずっと龍神様の置物に手を合わせていたそうです、
うん、
そして母が大人になり運転免許を取った頃、今後直接伺うことができないからお返しをしなくてはいけないというような理由で、龍神様を神社に返しに行くと言い出したそうです、
うん、
車の免許を持っていない祖母の案内で車を走らせる母、あっという間に県境を越えて林県へ、母曰く青森県八戸市方面だったと言います。到着したのは赤い鳥居がいくつも並び、赤い橋がたくさんかかっている神社。祖母は龍神様の置物を抱えて車を降りると、お返ししてくるから待っていろと言って橋の向こうへ消えていきました、
うん、
しばらくして戻る祖母、その手には龍神様は抱えられていませんでした。 その後の祖母は朝起きると手を合わせて心の中で龍神様にお祈りをしていたと言います。龍神様に守っていただいていたおかげか103歳まで大病もなく老衰で天寿を全うしました。
いやすごい。
常々不思議な祖母だったので手を合わせていた龍神様赤い鳥居の神社が気になり自分なりに調べてみたのですが、
うん、
青森県八戸市近郊でそれらしい神社が見つかりません、
うん、
似たような神社を見つけては母に見せているのですが似てるけど違うと言われます。運転免許を持たない祖母は誰かの車で神社に行っていたようだと母は言いますが決して近くはない道のりを淡々と案内することも謎です。祖母の不思議な話は多いのですがこれが未だにわからないのです。情報が広い都市ボーイズのお二人に見解を伺えればと思いますということでいただきました。
何でしょうねそれね。
まあだからちょっと謎なんですって、うん、おばあちゃんがそのどこの神社にまずそのね、龍神様を預かっていて、
うん、
で返しに行って、うん、で返しに行ったところが青森県の八戸市方面だったっていうふうにお母さん言ってるんだけど、うん、そんな神社は存在しないんじゃないかということになっている
。鳥居がたくさんあるみたいな。
赤い鳥居がいくつも並んで赤い橋がたくさんかかっている神社
ありますよ
青森。
でも出してるかその有名なとこなんですよ。
ああそうなの。
高山稲荷っていうとこがすごい有名で。
ああ稲荷なので
鳥居が千本鳥居で赤い、うん、赤いですから確かめて赤い橋もある。
うん、うんうん、
赤い橋があって赤い鳥居があるだって有名なとこが高山稲荷っていうとこがすごいあって有名な観光地が、
うん、
だけどそこだとしたら多分言ってるはずなんですよ八戸、うん、で鳥居でってすぐ調べて出てくるから
まあ最初に出てくるぐらい
の、ね、そう一番に出てくるぐらい有名だから多分それは出してるはずだから違うと思うんですよね。
で龍神様じゃないでしょ多分。
龍神系って結構北の方あるんですよ。
ああそう
そうそう。
その稲荷んとこも
あるのかな。いや稲荷とかどうか分かんないけど荒はばきっていうのがあってさ、
うん、
でそれその北海道でも有名な、まあ、縄文時代からのところの神社もあります、うんうん、そっからそのずっと南に南下していって結構そういう系だったりするんですよ、
うん、
荒はばき神社の龍神を祀っているところって、うん、だからなんかそれの一つなのかなって思うけどね。
まあよくあるやつで言うとさその本当にパラレルワールド的な感じ、はいはい、そんな神社はもうないんじゃないかっていうのもね、うん、ありますけど、
うん、
どうなんすかね。調べて出てくんのかな。
返しに行くんですね。
ねそのさ風習というか、
うん、
もうちょっと珍しそうな感じするけどな、うん、その龍神様の置物を預かってで返すんでしょ。
なんでしょうね。
なんかあれみたいじゃん、あのなんだっけ、三峯神社、
あ
の狼みたいなさ、
うんうん、
なんかそういうことでしょ、
ね、よ、うん。
なんかそんなにいっぱいはなさそうだけどね、そういうのやってるの。
龍神、金吾龍とかはあったりするけど、でも全然違うしな場所。なんでしょうね。不思議。
裏メニューかもしれんね。神社のどっかの神社の
龍神を、
龍神はもう表には出してなくて、
ご眷属拝借みたいな。
そうそうそう。
うんうん、
あの知る人ぞ知るみたいな。
うんうん、
なんか あったじゃん。どこだっけ？
うん、
鹿島神宮だっけ、うん、どこだっけ、かなんかがなんか裏メニューみたいなのあるみたいなさ。
クレジットカードね、
うん、
クレジットカード見せたら裏通してくれるやつ
みたいなさ、
うん、鹿島そうですね。
なんかあんじゃそういうちょっと知らないと案内してくんないみたいなさ、うん、
あるある、
うん、そういうなの可能性もなくはないかな
と思
いましたけど ね、 ね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、ね、結構まだまだあるんでちょっとあの一杯まではなるべく読んでいこうかなと思っておりますので、はい、皆さんねまだまだ間に合いますので送っていただければと思います、はい、ありがとうございました。
はい、